ろしくお願いします。今日は、今マイカさんの話を通りハヌカについてお話しします。ハヌカはあの光の祭りっていうふうに言われています。で、まあ、なぜ光の祭りっていうかっていうのはまた後で話しますけども、期間はキスレブの25日からティベットの2日まで、なんで今ハヌカの真っ最中、8日間ありますけど今は真っ最中ですね。でもハヌカが日本語に訳すと光の祭りではなくて、訳としては奉献という意味があります。でギリシャ語で言うとエグカイニア、ちょっと発音しにくいですけどエグカイニアといって、都を目再奉献の意味があります。上に神殿奉献記念日ってあるんですけども、聖書の訳によっては都を目って書いてあったりとか神殿奉献記念日って書いてあったりみたいですけども、正確には都を目の再奉献という意味の方が正しいです。あのエグカイニアというのには新たにというのが意味があるんです。ではなぜあの奉献、まあ、再奉献っていうふうに言うのかということを今から、ハヌカは
マイク必要みたいな、
マイク必要ですか。
ちょっとそれはあるぞ、下げる、
はい。ハヌカは、旧約聖書で神様がこの日をお祝いしなさいと言われたお祭りではないんですね。で期間としては、まあ、紀元前2世紀なので、まあ、旧約聖書のマラキからイエス様が来られる間の中間時代と言われている時代になります。この時代は聖書にはあの聖書が書かれていない時代の期間になります。でこの時代ってどういう時代かというと、あのギリシャ帝国が全盛の時代 でイスラエル、ユダヤもギリシャの支配下に置かれていました。占領されてたわけですね。でギリシャはこの詳しくやると時間すごくかかるんでざっくりと書いてありますけども、占領政策として、まあ、ヘレニズムを広めようとして、でユダヤ教の教えを禁止したんです、まあ、後にローマ帝国がやったような感じに似てるのかなと思うんですけども、割礼、まあ、をしちゃダメだとかトーラーですね、あの立法を学びをしちゃいけないとそういうふうにして、で、まあ、最悪なことにこの神殿ですね、あのエルサレムの神殿です、ここに、まあ、怪我してゼウスを持ってきました、まあ、ゼウスはあのギリシャの神ですけども、ゼウスを持ち込んでこれを拝みなさいと言って、コントロールですかね、信仰の上でもコントロールしようと、考えていました。でこの時に、まあ、祭司とかいろいろいましたけども、ユダヤ人の中にも本当に経験が信仰に熱い人と、まあ、そうでもない人ってやっぱりこの時代にもいて、でその中で、本当信仰に熱いユダ・マカバイ、マカバイ戦争って言ったことがある方もいらっしゃるかと思うんですけども、この中心人物ですね。で、まあ、ユダって4人兄弟の、まあ、兄弟がいて、その中のまあ代表的な、方なんですが、マカバイ、マカバイっていうのはニックネームらしくてハンマーっていう、ハンマーという意味があるそうです。で、まあ、彼が中心となってこのエルサレムの宮殿の神殿をもう取り返そう、もう独立しようというふうにして立ち上がって、まあ、ギリシャに立ち向かうわけです。まあ恐れ多いことだとは思うんですけども、で戦いを始めて、2年後ですね、紀元前165年にエルサレムの神殿を取り戻しました。そして解放して都を目をしました。でこれが再奉献と、ね、なぜ再奉献というかというと、このマラキさんたちが預言者としていっぱいいたところ、この時代っていうのはあの1年間の聖書通読をされている方は今この辺をあの読み終えたりとか読んでたりとかしてくるわけなんですけども、バビロンに捕囚されて帰ってきて ソロモンが建てた神殿が壊されたのを再び建て直したんですね。あの壁を作って神殿を作って、なのでこれで1回目の再建貢献が再建されて、でこの2回目がギリシャに、まあ、建物は壊されはしなかったですけど、もうすっかり怪我されてしまって、それをまた取り戻した、でまた再貢献した。なので先ほど言った再貢献というのが、あの意味合いとしてはぴったりくるというのはこういうことです。2回目になるわけですね。でこの時に、まあ、神殿取り戻したというのも一つの大きなお祝いです。でプラスこの時に、まあ、神殿を壊されてたんですけども、食材のメノーラ、メノーラって皆さんご存知ですかね。真ん中に食材ですかね。契約のルーツって本を持ってる方は表紙にオレンジ色の表紙に白でこう、あれです。あれが1個だけ見つかって、ああこれ壊されてないよって見つかって、火をつけようかと。で食材に火をつける油は聖なる清い油じゃないといけないんですね。これがあったんですけど、1日分足りっかなんだ量だったんですね。問題ないじゃないかと思うんですけども、これが神様がモーセに、モーセが幕屋を作った時に言ったのは、この食材の目の裏につける火は絶やしてはならないって命じたんですね。なので1日分使い切ったら新しく清い油ができるまで消えちゃうことになるんですね。で新しく絶やさずに油作るにはどのくらいかかるかって1週間かかるらしいんですね。1回1日過ぎたけど1週間期間空いちゃうよ、どうしよう、それまで待つか今火をつけるかどうしようかって考えた時に、まあみんな多分集まって相談したと思うんですけども、せっかく怪我されたところからせっかく見つかったんだから、これ火つけようよって火をつけました。おそらくなんですけども、この時に火をつける前にその油を持って多分神様に感謝したと思うんですね。感謝を捧げて怪我されてないものが見つかりました、油も一日もあります、牛を感謝しますと言って火をつけたと思うんですね。多分この感謝を捧げてっていうのが重要になると思うんですけども、そしたら1日分にも満たない量で8日間ずっと灯し続ける、でこの奇跡を祝う、この2つですね、宮の清めとこの奇跡を祝うっていうことが、このハヌカの記念なんです。でさっきあの神様に感謝を捧げてって言いましたけども、同じことをイエス様もやってますよね。5000人の給食、4000人の給食の時にこれしか量がないんだけどみんな食えるかな、神様が信仰の最後薄い人たちですね、感謝を捧げて後パンを割いてみんなに配ったらみんな満腹してなお12巻も余ったというふうなこと、要は同じようなことなので、おそらく感謝を捧げて火を灯して8日間ついていると思います。なので8日間灯してるということはその間に延々と灯し続ける油が使い作れるっていう、なのでずっとこの火は消えなかったになる、はい、でハヌカの祭りを始めるというのはこういう、でなぜ光の祭りかっていうと、やっぱり町中でその火をつけるんです。でこの時使われる食材っていうのは特別、ハヌカの時期は特別でこういう普通の食材はこの両脇の1個ずつないんですね、数が少ないんですね。でこれなんでかっていうと8日間灯し続けたので真ん中の1本は火種になって両脇に4つで8日間で、これを1日1個ずつ増やしていって8日目に全部灯されるっていうふうになります。で、まあ、火をつけるのは今現代では火をつけるのは子どもの、まあ、お手伝いみたいな感じで火をつけるとなんかちっちゃいっていうとかそういうふうなあの風習が今はあるそうです、はい。 で、これが、まあ、各家で灯されるので、光り輝くんですね、町中で。なので、光の祭りというふうに言われています。で、この光っていうのは、すごくキーポイントになっています。で、実際には神様が命じた祭りでもないし、聖書で、まあ、書かれてない時代に始まったお祭りが、なんで今も祝われてるんですか、重要なのっていうふうに思うんですけども、これイエス様も祝ってたんですね。で、イエス様は花を祝ってました。で、これが出てくるのが、ヨハネの10章22節。聖書を開けましょう。ヨハネの10章22節。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあったと書いてあります。この宮清めの祭りがハヌカにあたるんです。で、まあ、今の時期なので冬の寒い時期にイエス様はわざわざハヌカの祭りを祝うためにエルサレムに行かれたんです。まあ、そういうことからも重要なお祭りだっていうのが伺えると思います。はい、で、光の祭りで、さっき、まあ、光っていうのは重要だと言いますか、まあ、ここにもう書いちゃってるんで、私のことはいかなと思うんですが、光、さっきの、賛美の中で、舞子さんも光っていうふうに言いましたけども、重要なことなんですね、光っていうのは。で、それはなぜかというと、次、ヨハネのちょっと戻って、8章12節を開けました。ヨハネの8章12節に、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩くことがなく命の光を持つのです、というふうに書かれています。神様が、神様、イエス様が光なんですね。なので先ほどのこのハヌキ、中心が左になっています。まさにこの中心がイエス様を表しているんですね。イエス様が種火になっています。イエス様は光です。そして次、マタイの5章14節を開けましょう。マタイの5章14節に、あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができませんと書かれています。イエス様は私自身が光ですよ。そしてクリスチャン、私たちそれぞれみんなが世界の光ですというふうに語られています。なので中心がイエス様です。その両脇にあるのは私たちなんですね。イエス様から光をもらって私たち一人一人が輝くということになります。なのでとても予言的な職場になると思います。はい、でさらにこの神殿奉献の記念日というのがありますので、そのことが書かれているのが第1コリント3章16節17節を開けます。第1コリントの3章16節17節。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないんですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものなのです。あなた方はその神殿です、というです。私たち自身も神殿だという。もちろんそれを怪我されればその人は滅びる。ですので まあ、このハヌカの祝いが始まった時に本当に神様を主体に求めている人もいればそうでもない人もいれば、でイエス様が宮清めにのお祭りをした頃、まあ、イエス様がお生まれになった頃も神様の教えをしっかり掴んでいる人とそうじゃない人、祭司とかその辺の人がちょっとこう堕落じゃないんですけども違う方向に行くとやっぱりこういうのが出てきて、であなた方の神殿、あなた方の光なんだよ、それを壊すんだったらあなた方は滅びるんだよっていうふうに、イエス様は教えているわけです。ですから私たちがどのように神様に対して向かい合っていかないといけないのか、私たちが光なんだ、私たちが光を輝かせなければみんな、なんていうんだろう、興味を持たないし、関心も持たないし、魅力を感じないわけですよね。私たち一人一人が光を放つ、そういう存在になれば、あの人は違うよね、あの人クリスチャンなんだってっていうふうになると、ああ違うんだねっていうふうに、じゃあそういう教えってどういう教えなのっていうふうになると、こういう教えなんだよっていうふうにそこから伝道もしていけるし、本当に魚を取る漁師じゃなくて人を取る漁師になっていく、そういうふうに、なっていくわけです、はい。でまあ、第一コリント6章19節も、まあ、同じようなことなんですけど、もうちょっと開けましょうか、さっきの箇所と近いので、6章の19節、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかというふうに書いてあります。もう自分だけのものじゃないんだよ、神様が、イエス様は私たちのうちにおられますから、私たちの体を、まあ、精神ですけど汚すということはイエス様をも汚すということにつながるということですよね。もはやあなた方の体ではないんですよ、立ち立てのものではないんですよっていうふうなことが語られています。ですから、このエペソで最後、光の子供らしく歩みなさい、光の子供らしく歩むってどういうことなんだろうっていうちょっと難しいことではありますけども、やはり光を輝かせるっていうことは御言葉に尽きると思います。神様の言葉で語る、それが塩足の聞いた言葉になるし、塩の話だと、まあ、イエス様も語られてですね、塩が塩気をなくしたらどうなりますか、何も味もしないんで、そんなものは役に立たないので道端で捨てられて皆人に踏まれますと書かれています。私たちもそのようなものじゃなければ何の価値もなくなるわけですね。ですから神様の言葉を使って語っていく、さっきほどマイクさんも愛してるよと言いました。さっきバイブルスタディの中でも話があったんですけど、イエス様は皆さんを愛して皆さんを素晴らしいというふうに言ってます。私たちもそれを本当に隣人を自分を愛するように愛しなさいというふうに言われてますから、本当にみんなに素晴らしいね、愛してるよ、そういうふうに言うことがやっぱり塩気の効いた言葉になりますし、それを光になりますし、言われた方も嬉しんで輝きますよね、顔がで、それが光を輝かせるっていうことになると思います。
はい、
で今の時期にこのハヌカの祭りが祝われてるっていうのは、なんか先週ですね、あのトランプ大統領がエルサレムを首都と認めますっていうふうに言いました。すごくなんかこのハヌカの時期にあって、こういうタイミングなのかなっていうふうに感じました。エルサレムを首都として本当に取り戻す、 そのような時期ということで、ハヌカもその神殿を取り戻したっていうきっかけになってますので、それでこう大きくこう神様のタイミングすごいなっていうふうに感じますね、この時期は。で、ハヌカなんですけども、やはりこれは、宮の回復ですね、意味合いとしては宮の回復、それから奇跡を起こされる神様を褒めたたえる祭りとして光の祭りっていうのは、ただ街を明るくするんじゃなくて、私たち一人一人が輝く、どうやって輝くのかっていう、それは神様の言葉を用いてイエス様の名前を使って宣言していく、そういうことによって私たち一人一人が輝いていくものです、はい。で、実際にハヌカの祭りの時にどういうことがイスラエル、ユダヤ人されているのかということなんですけども、まあ特別な食材のこのハヌキヤっていうのが使われる、さっき話したとおりです。あと、子供たちの遊びですね、ドレイドルっていう四角いコマなんですけども、この一つの面に一つずつ、イデアリーナ奇跡がここで行われたっていうような意味合いのところの頭文字がついているんですね。アイスカドール早こうっていうふうに言うらしいんですけども、で、これがこの頭文字一つ一つが全部、半分、置く、何もしない、ドイツ語とちょっとこう混ざったりとかしてるみたいな、そういうような意味合いがあって、これを回してポッて出た面のことを、これコインやお菓子でやり取りして遊ぶって書いてあるんですけども、おそらくコインチョコって、これまさにコインチョコだと思うんですけども、をこうやり取りして子供たちが遊ぶようにしてます。で、この時期に食べられる食べ物なんですね。ハヌカ、光の祭りって言われるので、油を使った料理が食べられるそうです。ジャガイモのパンケーキであったり、そういうものが食べられる。で、街中に行くと、このスフガニアっていう揚げパンの中に、ジャムとかクリームとか、本当にミスタードーナツで売ってるような、エンゼルクリームとか、あんな感じのイメージだと思います。はい、ドーナツ的な。こういうのは街中で売られてるらしくて、この時期、イスラエルたちは太るっていうような話なんですけども、で、砂糖をまぶしたりとかもするので、かなり高カロリーなお菓子になるみたいな、こういうのも、食べるそうです。で、最後になんですけども、本当に、このハヌカを祝うっていう、まあクリスチャンでハヌカを祝っている人はユダヤ系のアメリカ人が結構いるっていうふうなのが聞くんですけども、本当にユダヤ人はクリスマスを祝うっていうのをしないので、まあ、同じこのような時期にハヌカを、祝うんですけども、まあ、クリスマスを祝いなさい、イエス様はもちろんクリスマスは祝ってはいないので、カボイがですから、このハヌカ祭りを祝うっていうのは、これから本当にポピュラーになってくるのかな、でユダヤ人は本当ヘブルの、暦に乗ってヘブルの祭りを守っていくっていうふうになると、このハヌカをお祭りするっていうのは、この祝うっていうのは、これからどんどんこう増えてくるのかな。で、現代の、このイスラエルのユダヤ人の人たちはやっぱりもともとプレゼントをあげたりとかっていうのはなかったお祭りだとは思うんですけども、まあ、クリスマスでみんな子供たちにプレゼントもらったりはするんで、さっきのハヌキヤに灯すとプレゼントもらったりとかするっていうのが、ね、その辺から来てるみたいで、まあ、現代系になってきてるのかなとは思うんですけども、やはりこの時期にこの壊されたりとか奪われた神殿を取り戻して、神様は奇跡を行って、ただ奇跡を行う、ただではやっぱり奇跡を行ってくれないので、やっぱり感謝を捧げるっていうことです。感謝を捧げる ったので、その1日分ぐらいしかない油で4日間灯し続けたっていう、そういう奇跡が起こったわけだと思うんですね。なのでその神様に感謝を捧げる、まず神様に感謝する。マイカさんもよく言いますけど、朝起きたら神様に感謝する、まず神様に感謝を捧げるっていうのは本当に重要なことだと思う。そうするとやはり1日分の油で8日間ですからね、8倍ですよね。2倍の油注ぎがそこだと、8倍の油注ぎ、8倍の増加がそこで言われるわけですね。ですからこのちょうど月をまたぐお祭りなので、その初穂を祝って捧げると、やはりその分の祝福が神様から得られるというふうな、そういうお祭りだと思います。もうクリスマスイブも重ねて、すごくこうハッピーになれるお祭りだと思います。はい、確かに以上です。ちょっと宣言していきましょう。私は世の光です。
私は世の光です。
私は地の塩です。
私は地の塩です。
私は、私たちは、イエス様の光を本当に解き放っていきます。
私はイエス様の光を解き放っていきます。
そして私たちは神様からたくさんの、祝福を受けます。
私たちは神様からたくさんの祝福を受けます。
ハレルヤ、
ハレルヤ。